時代は生の言葉。今日は視覚障害者と戦争。戦争中、視覚障害者はどういう状況に置かれていたのでしょうか。資料が乏しい中、30年以上資料を集め、体験者の聞き取りを行うなど、ライフワークとして調査研究をしているのが、日本盲教育史研究会事務局長で、京都府立盲学校非常勤講師の岸博美さん、68歳です。戦後72年、戦争中に視覚障害者が直面した悲惨な状況と戦争の無誤さを後世に残していこうと活動している岸博美さんにお話を伺いました。聞き手は私、中村博史です。京都府宇治市の岸博美さんのお宅にお邪魔しています。岸さんのお宅のテーブルには、これまでに集めた多くの資料、メモ類のほか、歴史を物語る品々が置かれています。岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず岸さんは京都府立盲学校の先生でいらっしゃるんですよね。
そうですね。正規の教員は退職をしまして、今は非常勤講師です。
はい。あと大学でも教えていらっしゃるんですね。
盲学校の教員になろうという人たちの講座を若干持っています。
うん、そうですか。そしてこの日本盲教育史研究会の事務局長をされています。この盲教育史研究会はどういう会なんですか？
全国の盲学校の現職あるいは OB の教員や大学の先生方、若い学生さんも含めて有志が集まっている研究会ですが、盲教育に関する資料が散逸していく、その状況を心配して、保存のことなどを考えたいということと、その歴史そのものをしっかり調べて、論文などにまとめて学び合っていきたい、過去の盲教育の経験から今後に生かせるものは何かということを探っていきたいということで作ってきた団体で、5年ほど経とうとしていますが、全国でおよそ190人の会員が今集ってくださっています。
はい。今日のテーマとも、関係のある事柄ですね。
そうですね。はい。
で、視覚障害者と戦争について調べようと思われたのはなぜなんですか？
いくつかのきっかけがあるんですが、最初漠然と思いましたのは、京都府立盲学校で勤め始めて間もなく学校が創立100周年を迎えました。で、先輩の先生方が100周年記念の本を作られた。それは非常に大部のもので300ページを超えるんですけれども、その中に戦時中のことが十数ページぐらいしかなかったので、このままでいいのかな、ということを考えたというのが本当の最初のきっかけでしょうか。
お調べになってどんなことが分かったんでしょうか？
はい。初めのうちは障害のある子どもたちが差別を受けた、あるいはのけ者にされたという側面。2つ目は盲学校や見えない子どもたちが空襲などで被害を受けたという側面が中心でした。そのうちそれだけでいいのかなということになっていく中で、単に役に立たないと排除されたのではなくて、見えない子どもたちあるいは盲人たちも戦争の体制に組み込まれて参加をしていたということも分かってきて、それは驚きでした。
はい。一つずつ教えていただきたいと思いますが、まずその一つ目の側面、差別されたということですね。具体的にはどういうことなんですか？
もともと日本の障害者は江戸時代までの古い考え方に発するような差別を受けていたと思います。時代が変わって明治維新で近代化していこうとするんですけれども、その中でその富国強兵の政策が取られ、徴兵制度が敷かれていきました。徴兵制度になっていくと、その体に障害のある人たちは兵隊としては合格できないということになる。そうするとお国の役に立たない存在というふうに見られがちになっていった、そこが差別された側面としては非常に大きくて、身の回りの人からも 心ない言葉を浴びせられる、あの、ごくつぶし、役立たずという言葉を浴びたという話が印象に残っています。例えばですが、私の盲学校での先輩なんですけれども、弱視の方です。ご自身の親御さんから、お前は目が悪くて、特攻の飛行機操縦もできないから、誰かの飛行機に乗せてもらって体当たりして死んでこいという趣旨のことを言われた。その裏には、見えないから見えにくいから役に立てない、そのことを辛いこととして受け止めている家族の心境というものがあったんだろうと思います。
もう戦況が悪化して、日本国内各地が空襲を受けるような時代になると、目の不自由な方々、どんなふうな状況だったんですか？
逃げるのにもですね、どちらに火の手が上がっているのか、どちらに逃げれば安全なのかという、そういう情報自体が入ってきにくいわけですから、逃げ惑うということに、なりやすかったというふうに聞いています。
盲学校の児童生徒はどうしてたんですか？
その空襲という場面について、いくつかの学校の記念誌に書かれていますけれども、弱視のこと、全く見えない子が手をつないで、田んぼのあぜ道を逃げ回ったとかですね、ヒューヒュー飛んでくる銃弾の音の中を本当に怖い思いで逃げた、その過程で、友達が銃撃を受けて亡くなった、そういう例も おっしゃってる方がありました。
学童疎開はどうしたんですか？
学童疎開は、一般のこのいわゆる健常のこの学童疎開は、行政、都道府県が責任を持って行き先を探し当てて、さまざまな準備をしたわけですけれども、盲学校、老学校の場合はそういう扱いでなくて、それぞれの学校の校長先生方が疎開先を探さねばならなかったという扱いだったようです。で、その大元には、障害のある子どもたちは戦力にならないから、はい、その話が後回しにされたということがあったようです。ですから、通常の子どもたちが、学童疎開先をこう確保されて移動していった後に、盲学校、老学校の先生たちが行き先を探すという順序になりますから、今さら来てももう遅いと言って追い返されたとかですね、そういうことから、盲学校、老学校、あるいは東京の肢体不自由の学校、公明学校などの学童疎開は始まるのが遅かった、より危ない時期まで都会にいざるを得なかったということがあったようです。大阪市立盲学校の疎開が典型的なんですが、すぐ近くの高槻市での疎開でしたので、その疎開先そのものがしばしば空襲警報が発令されるという環境でしたし、昭和20年の7月には実際に高槻が空襲を受けてしまいます。で、疎開先の施設のすぐそばにも爆撃があったという中で、早急にその職員会議を開いてですね、ここにいても危ないから、もう疎開はやめよう、それぞれもう元の家に子供を返そうということさえあったそうです。ですから、経験した方は、私たちの疎開は行った先も危ない危ないという、そういう意味ではとってもお粗末な扱いの疎開だったというふうにおっしゃってました。で、まあ、それ以外の特徴としては、戦後、その戦争が終わった後、学校を再開することになっていくんですが、健常のこの学校再開と比べて、障害児学校の場合は戦後長い年月、時間がかかってしまったということがありました。
そして、まあ、被害の側面というのが2つ目とおっしゃいました。これは一般の国民と同じように空襲にあった、そういう意味の被害ですね。
はい、そのこともありますし、その盲学校で言いますと、もう学校そのものが空襲で、焼けたり、壊されたりした、学ぶ場が失われたということも たくさん報告があります。共通点としての一般の方と目の不自由な子どもたち大人との空襲体験の共通点というのはありますけれども、やっぱり違うところも先ほども申したようにあって、なかなかこう逃げ道を探すということが難しい。まあ、沖縄の場合は特にその砲弾銃弾が激しく、
地上戦があったんです
ね。そうですよね。あの鉄の暴風という言葉もあるそうですけども、本当に激しい、いわゆる本土では経験のなかったような空襲の中を見えない人たちも逃げ惑わなければならなかった、そのことの深刻さは沖縄の皆さんが、こもごも語ってきていらっしゃると思います。
そうすると目が見える人たちの何倍もこの被害を受けたといいますか、苦労されたということですよね。
そうですよね。見えないがゆえに、情報が乏しいがゆえに感じる恐怖心の強さということも想像できる気がします。あの一人一人の見えない人たち盲学校の体験ということにとどまらずですね、もっと大きな視点で捉えたときに被害と言えることの一つに、明治時代から始まっていた盲教育老教育ですけども、戦争中は結局義務教育の位置づけにならなかった。あの昭和の初め頃で学校に行くことができている見えない子は、まあ、10人に1人もしくは数人に1人行くことができた子がですね、はい、しかし健常の子はもう明治時代の終わりには 90% 以上学校に行けてましたから、その制度としてその盲教育老教育の義務化は盲学校の関係者が明治の39年から強く強く国に要望していましたけれども、大正時代昭和戦前を通じて国の予算の使い方が分離の方に偏っていきましたので、結局そういう施策の下で義務教育の実施が遅れたと、そのこともやはり被害として分析しておくべきではないでしょうか。
そういうことでその疎開も後回しになったということもあるでしょうね。3つ目、参加した側面というのがとても意外なんですが、これはどういうことを言ってるんですか。
まあ、直接その銃や槍を持って戦うという場面に、視覚に障害のある人が参加をしたわけではないのですけれども、その日頃役に立たないと言われ続けて苛まれている思いのところへですね、見えなくてもこういう戦争への協力の仕方があるよという、まあ、ヒントなり呼びかけをいろんな形で与えられるとですね、あ、そうか、俺たちにもできることがあるのか、ならば取り組んでみたいという気持ちに駆られていったというのは大きな事情としてはわかる気がするんですけども、具体的にはですね、昭和15年奈良の橿原で全国の盲人の大会が行われました。でそこの決議として全国の盲人の募金を集めることによって海軍にゼロ戦をプレゼントしましょうという取り組みがありました。で2年間全国の盲人団体や盲学校で募金が呼びかけられて、集まったお金をもとに、実際に飛行機ができたようで、そのゼロ戦には日本盲人号という名前がついていますが、それのお披露目の式を大阪の歌舞伎座で行ったということを示す絵はがきとか、はい、案内の文章が残っています。はい、まあ、お金の面での協力として自分たちにできることを見えない人も見出したという一例だと思います。はい、でそれ以外には防空監視が象徴的な例だと思うんですが、盲人防空監視小員という言葉で当時は伝えられていました。見えない人が目で監視するというのは難しいわけですから、はい、これは調べてみて分かったんですが、実は耳で敵機が近づくのをいち早く察知する、はい、そのことを求められる役割だったそうです。はい、各地で、敵の飛行機が近づくと空襲警報の発令というような大きなサイレンとか放送が行われていた、いろんなテレビとかでもシーンが出ますけども、 その元になる情報ですね、サイレンを鳴らすその元のところへ敵機が近づいているよという情報をいち早く伝えようという、その役割を担ったのが防空監視で、普通は西岸の人が肉眼または双眼鏡などを使って、接近してくる敵の飛行機を見つけようとしたわけですが、
目の見える人が
ですね、そうですね、はい、盲人の場合は、主に夜だったそうですが、夜昼問わず当番制で、石川県の場合ですと能登半島の付け根の七尾や輪島の町のですね、高台に、配置をされて、七尾については体験者からもお話を聞くことができたのですが、耳をそば立てて、敵の飛行機の近づいてくるのを一瞬でも早く聞き取ろうと、そういう仕事に従事していました。もともとは石川県の警察の人がそういうことがうまくいくのではないかという着想をして、県下の盲人を集めて実験をして、多少西岸者よりも早く聞き分けたようだということをもって募集をかけて、選抜をして、石川県下でおよそ10人くらいを選び出して配置をしたということだったようです。当事者に聞きますと、七尾湾に爆撃があった時に、それを、いわば耳で目撃したという体験は強く印象に残って覚えているけれども、そんなに早くですね、発見して特に役立ったという記憶はない。どこまで役に立ったかというのは微妙なところだとおっしゃってました。ただ見えない私たちでもこういう形で国の役に立てると思うと当時は嬉しく思いましたというのが、率直なお気持ちだったというふうに思います。
でこちらにですね、敵機爆音集というレコード、これ、SP レコードですね、昔の、があります。これに爆撃の音が入ってるわけですね。
そうですね、カーチスとかバファローとか、そういった戦闘機類の音が4種類入っているんですね。で表面には解説があって、音の特徴が言葉で説明され、裏面に高度1000メートル、3000メートル、5000メートルの高さの違いをつけて飛行音が入っています。これを覚えておくことで、どの飛行機が近づいてきたのかということを察知しようということだったようです。これは決して盲人だけのために作られたのではなくて、一般の学校でも使われたようですし、大人向けにも利用されたということです。
じゃあ当時はかなり出回っていたものなわけですね、これはね。
そのようですね、はい。
でその他にはどんな役割がありましたか。
盲学校でよく行われていましたのは、ハリキューの修行をしているわけですから、身につけたその力を持って工場で働いている人の疲れを回復していく、あるいは戦場で失明して病院で治療をしている元の軍人たちの治療に貢献しようと言ったことが、
マッサージなどですね、
そうですね、アンママッサージ、針も含めて、取り組みをしてですね、生産力や戦力を回復する、高めていくという形で間接的に国の役に立とうという動き方が多くの学校でありました。で音楽科のこの場合は、お琴を携えて病院に行って患者さんの慰問をする、そういった活動も重視されていたようです。ハリキューに関してはですね、ボランティア奉仕としてではなくて職業として、それを軍人の健康回復治療に生かすという仕組みも戦争末期に作られていきます。で言葉としては、海軍技療手、技療手とも読む人もいらっしゃいますけども、技術の技、治療の療、ハンドの手という字を書いて海軍技療手、陸軍にもそういう役割を置こうとしたようですけども、 健常のマッサージ師、あるいは盲学校卒の弱視の人に限定して募集を全国的にかけてですね、応募した人の中から選抜をして、東京で技量手としての養成を行って、国内の基地に配置したり、南方の日本軍の基地、あるいは南方へ巡航していく戦艦等の乗組員として、そうした人を配置して、疲れた兵士の疲労回復、怪我をした兵士の治療といったことに従事させようとしたようです。
戦地に行った人もいたんですか？
南方の戦地にという話はいくつかレポートがあります。その中で本当にびっくりしましたけども、その見えない見えにくい人、見えにくい人が軍に属す形で南方に出かけていって、巡洋艦とかそういった戦艦に乗り合わせていて、魚雷攻撃を受けて沈没をしていく戦死をなさった、そういうケースも複数あるようです。で、盲学校卒の人が軍に属して戦死をなさった例まであるとは、私も調べ始める頃には全く想像もつかなかったことで大変驚いたものです。
その盲学校の生徒たちにはどんな教育がされていたんでしょうか？
はい、私に一番印象深いのは、昭和18、19年にかけて満州建国大学の教授であった方を京都立盲学校にお招きをして、生徒向けの講演を行っています。その3回目というのが、何かこう時代をそのまま反映したような、ある意味露骨な生徒向けの言葉なんですけれども、はい、かいつまんで申しますと、見えないあなた方は敵に体当たりをして散っていく若い人たちと比べて、まあ、比べ物にならないほど役に立たない存在なのだというふうに、まず生徒を追い込んでですね、でそんな諸君でもできることがあるというふうに話を進めていくわけですけれども、例えばですが、朝起きて、お布団を片付ける、そんなことについても家族の手を煩わせている友達もいるかもしれませんが、こんな時代ですから、ご両親も大変戦争のために忙しい、仕事も大変なんですから、自分のことは自分で、お布団は自分で片付ける、そういうことをあなたが努力することによって、お父さんお母さんの負担を減らす、そのことを通じて国のお役に立っていけるんですよ、履物の花緒が切れた、それを自分で閉じる、つなぐ、そういったこと一つでも同じように、国のためになると考えて取り組まなくてはいけませんというふうな感じで教え込んでいる、そういう講演があったんですね。私自身はもちろん生活身辺のことを自分で処理できるようになる、それは自立という意味では大事なもんだというふうに思いますけれども、それはその人自身の生活や人生を豊かにするため、自己実現のために意味のあることであって、そうしたことをなぜその国家のためにとか戦争ということと結びつけて意義づけなくてはならないのか、まあ、そこに疑問を感じるわけです。
そうやって何がしかの役割を持たせようとなんかしてる感じですね。
そうですよね、でそこここからもう一度先ほどの傘下の話に翻って考えてみると、盲人も防空監視をしていますという当時の新聞記事があります。盲学校の生徒も農村や工場に回って針マッサージなどの治療奉仕活動をしていますという記事があります。そういった記事の見出しに、しばしば盲人でさえもという書き方が当時はされています。つまり盲人でさえもこのように頑張っているんだから、目の見える健常の国民はなおさらこの戦争の勝利のために頑張らなければならないというふうに鼓舞をしていく、そういう国民全体の士気を高めるための いわば道具、材料として盲人の頑張りが扱われていたというふうにも考えられる気がして、大変残念なことと思っています。
そのように差別された側面、そして、被害を受けた側面、そして大変意外でした参加した側面と、この3つがあるわけですね。
そうですね。私自身はこの 4,5 年前までその3つだというふうに思ってきていました。でもある時、講演のような機会を与えていただいて、ここまでのお話をしたところ、分かったと、3つの側面があったことは分かった、だけどどれも辛い話ばっかり、なんか明るい気持ちに全くなれない、たくさんの盲学校があり、たくさんの視覚障害者が存在していたのに、その中に一人も戦争に反対などといった言葉を残した人はいなかったんだろうかという質問を受けたことがあります。それをきっかけに、まだまだ事例は少ないんですけれども、調べてきている中で、明確な反戦の言葉を残した人は少ないのですけれども、少しずつそうした人もいたし、そこまで強い言葉ではなくても、戦争って嫌やなといういわゆる厭戦の言葉を発した盲学校の生徒がいたというふうなことなども、さまざまな文献から知り始めているところです。ちょっと例を申しますと、反戦というのは京都の盲学校を大正時代に卒業した人の話なんですが、小野金次郎という全盲の人がエスペラントを学ぶ、そうした国際的な手話を身につけていく中で、日本の軍備を増強して対外的な争いを求めていくような動きには反対だということで、ビラ巻きに参加をして、当時は治安維持法がありましたので、それに引っかかって逮捕されたという例があります。で、他にもそうした人は 2,3 人浮かびますけども、もうここではもう置いておきます。私の中でとっても深く心に刻まれている言葉があります。それは東京の盲学校で、ある日昼間の授業の中で生徒たちに鉄器爆音集のレコードを聞かせた。で、耳を鍛えて防空監視のような仕事ができる力を育てていこうとしたようなんですが、その活動があった夜、寄宿舎で先生の一人が冗談半分にですが、防空監視の仕事は耳のいい音楽家の子にぴったりだよねという趣旨のことをおっしゃったそうです。するとすかさずある一人の生徒が、私たち音楽家が強いのは純粋な音、純音なんです。雑音にまで強いのかと思われては、それは勘違いというか迷惑ですということを言ってですね、寂しく笑ったという文章があるんです。で、決して声高にその戦争反対叫んでるわけではないんですけれども、何か寂しく笑いながらの言葉であっただけに、余計にむしろ戦争の時代の本質を表している言葉のような気がして、忘れられません。
その視覚障害者の置かれた状況というのは、戦争によってさらに悪くなっていったというようなことが言えるわけですね。
そこの評価は基本的にはおっしゃる通りだと思いますが、いくつかのやはりここにも側面があって、トータルな評価は学問的にはまだまだこれから検討される課題だろうというふうに思っていますが、もともと見えなかった人たちの体験と、それから戦場で失明して新しく失明者盲人の仲間になった人たちとで、経験に多少違いがあるという気がします。で、まだ戦争の勢いが良かった頃は、戦場で失明すると本当に大切に扱われて、治療も当時の最先端の眼科治療、戦場で爆弾とか鉄砲の弾のために失明したという人に対して、現地での治療も 早急に行いましたけども国内に移送して、最先端の治療を授けるということがあったようですから、まあ、そういう意味では医学的にも進歩したでしょうが、その傷ついた失明軍人に新しい生活の道を保障しなくてはならないという課題が浮上してきましたから、東京の盲学校あるいは大阪の日本ライトハウス等々の力も借りながら、そのいわゆるリハビリ、職業的な訓練といったことが従来の視覚障害者の職域を超えて新職業の開拓という側面も持って展開されました。機械工場での仕事とか、まあ、上級の軍人さんについては機械的な仕事ではなくて盲学校の先生になるといったコースを特別に設定をしてですね、その道を保障するとか、いった形で職業復帰のシステムがそれまでにはない形で展開していったというのは戦争の時代の一つの側面として挙げることはできるというふうに思います。ただそれも初期のことらしくてですね、戦争も末期になっていくと扱いはだんだん存在になっていったということもあったようです。ですからもともとからの盲人たちも失明軍人へのケアが進展をしていくとしたら、そのことに便乗して自分たちの職業の新しい開拓とかそういったことも進んでいくのではないかという期待を抱いたり、実際にそのことを目標にしていろんな運動をしたということはあったようですけれども、しかしもう戦争そのものがこういう、まあ、敗北という結果になっていったわけですから、その願いは必ずしも実現をしなかったということになると思います。
戦争で失明した軍人に対しては、まあ、それなりの扱いを
手厚いと言えることが当初はあったと。あ、まあ、もちろん戦争の後もですね、いわゆる恩給とか、はい、そういったものは仕組みとしては残ったわけですけども、はい、あるいは戦時中の盲人には失明した元軍人には陸軍大臣、はい、海軍大臣が特別な杖を、はい、与えるという措置などもありましたけれども、はい、まあ、しかしそれもね、考えてみれば目の代償が杖かということでもあったように思います。
でこの杖もお持ちです。これ何杖って言ったらいいんですか。
少尉軍人に与えられた恩師の杖、はい、まあ、恩恵として、はい、国から与えられたそういう位置づけです。はい、一般的に恩師の杖と言われたり失明軍人杖というふうに言われたりしています。種類も陸軍用と海軍用とで、はい、握りの部分が陸軍のは和紙、海軍のは錨というふうにちょっとデザインの違いも ありました、
はい、でこれは白い杖で、はい、その持ち手のところが金属で、はい、彫り物がしてあって、はい、まあ、陸軍大臣と書かれていますね。
そうですね、はい、錨の方には海軍ということが、はい、明示されている形です。
はい、これは名誉のある杖、
ね、はい、まあ、そういう位置づけだったんですよね。うん、はい、
そのように一般の目の不自由な方もそれにつられて職業の選択ですとか医療的にも医学的にも進歩した側面があったということなんですね。
はい、ただそのきっかけやそうせざるを得なかった歴史のこう流れという意味で言うと、だからといって望ましいことであったというふうに丸ごと喜ぶというのもしにくいことだなと思っています。
まあ、そうしたことを三十数年ですかお調べになって今どんなことを思われますか。
失明した軍人の話のことを先に一言触れますと、やはり戦争というのは最も大量に障害者を作る、命を奪うというふうに言われますけれども、それはまさにその通りというふうに思います。厚生労働省とか あちこちに聞いても、あの戦争で失明した人の人数というのは必ずしもよく分かってないんだそうで、何千何百何十何人、数字としてはきちんとは確定していないということだそうです。
はい、
つまりそこが分かっていないということは、はい、その人たちを戦後どういうふうに扱ってきたかということさえおぼつかない、危ういということになりますから、その本当に戦争というのは起こすべきものではない、起きてはならないものというふうにまず思います。それから、まあ、それとも関わってですが、まあ、今世界を見渡してもあちこちで戦争が続いていて、まあ、その場でですね、資格を奪われる、あるいは精神的な健康を損なわれていく、そういった兵士たちや住民の事例がしばしば放送されますけれども、まあ、そういったことがこれ以上広がらないようにということを思うにつけですね、思うにつけ戦争と障害ということについて私たちはもっと過去の例から事実から学ぶ必要があるというふうに最近本当に強く思っています。一つの角度から申しますと、戦後あちこちの大都市に対する空襲について、例えば東京大空襲、大阪、その他大空襲の記録というのは掘り起こされてきました。もちろんまだ十分でないかもしれませんが、掘り起こされてきましたけれども、私が何冊かそうした本を読んでいってもですね、そうした空襲の記録の中に障害者の体験がきちんと織り込まれている、そういった書籍というのはほとんど見かけません。それはなぜかとも思うわけですよね。戦後の空襲の記録掘り起こし運動自体が障害者問題という角度から見たときには、やはりなお未熟さというか、駆け落ちたものというものを含んでいたんではないか、でそのことを改めて問い直すといったことも必要だという気がしています。で戦争の中での障害のある人たちの3つ4つの角度での体験を総合するところから、戦争の本質、繰り返してはならない悲劇としての本質が浮き彫りになってくると思いますので、この取り組みはますますピッチを上げて、一緒に取り組む仲間も増やして強めていかねばならないなというふうに思っています。
特に今直接戦争を語れる人がだんだん少なくなってますからね。
そうですよね。私なども何人か直接お会いした人たちの中でも、もう一度お尋ねしようと思うと、いや実は半年前に亡くなられましたとかいう悲しいお知らせを聞くことがしばしばあります。しかし、まだしっかり探せばそういう方もいらっしゃいますので、しっかりと聞いておきたいという気持ちが強いです。で合わせて記録ですね、当時の日記だとか生活の中で使っておられた道具といったものにも視点を当ててですね、それらが語る戦争の声のようなものに耳を傾ける、そういったやり方の調査もこれからは意味を大きくしていくんではないかと思っています。
そして若い世代に伝えていかないといけませんね。
そうですね、そこが鍵ですよね。我々世代が一つの、つなぎの役はできることならば果たしたいとは思いますけれども、だからこそ知ったことを自分のところで閉じ込めておく、止めておくのではなくて、文字にしたり映像にしたり資料にしたりして、次の世代の方に見聞きしていただける状況、条件というのは少しでも作っておきたいなというふうに思っています。
今お部屋の外でウグイスが、
はい、
綺麗な声で鳴いていますが、こういう平和がずっと続くように。
そうですね、本当ですね、おっしゃる通りだと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への言葉、視覚障害者と戦争。日本盲教育史研究会事務局長で京都府立盲学校非常勤講師の岸博美さんのお話でした。聞いては私、中村博史でした。